皆さんおはようございます、約ですね、3週間あの病院の方におりましたけど、今回ですね、パプモニコの礼拝ですね。非常にあの私たちがですね、本当にこう神様を礼拝する時に非常にですね、大きな祝福であり恵みであるということをですね、覚えていただきたいと思います。非常に私たちはですね、主を礼拝する神様を崇めていく週の初めの日ですね、私たちが共に集まって礼拝をされていくことがですね、本当に特別なるですね、恵みである祝福であることをですね、覚えていただきたいと思います。主をですね、本当に礼拝することの力ですね、また神様を本当に礼拝することがですね、喜びとなる力となっていくわけですね。いろんなこう人生の中にはですね、本当に何が起こるか分からない、これが人生ですね、突然何が起こるか分からないと思います。で、この人生の中で本当にですね、いろんなことというのはですね、私たちの人生に起こっていくわけですけども、その時にもですね、本当に神様は全てのことをですね、益としてくださるということですね。私たちがですね、まあ、私は今このがんという病気でですね、抗がん剤を治療していますけども、あの病気にならないと分からないことがあります。病気になってですね、深くですね、あの分かることというのがあるんですね。生きていることですね、皆さんも生きていることは当然のように思わないでください。命が与えられていることですね、当然のようなことと思わないでください。これは神様の恵みでないとですね、私たちはですね、生きていくということはですね、できないわけですね。やはり生きていること自体がですね、神様の大きな恵みであり祝福であるということですね、こう当たり前のようにですね、思ってはならないんです。皆さんがですね、生きて生活して、また仕事を行くでしょう、それこそ自体がですね、大きな祝福であり恵みであるんですね。病気になるとですね、働きたくても働けない、動きたくても動けないですね、いろんな支障、制限があったりしてですね、そして世の中をこう通されていくわけですけども、まあ、そういう状況の中でもですね、神様は私たちをですね、まあ、愛してくださっているということですね。あの私たちはたとえそれがですね、分からなくてもですね、神様は私たちをですね、愛してくださって、また私たちをですね、この神様はこの時代ですね、を選んでくださっているということですね。まあ、あのよくあの入院中ですね、よく入院しない、まあ、タブレットですね、あの借りてあの見ようとしたんですけども、なかなかですね、途中ですね、音声というのはですね、切れていてですね、あの安定教会の礼拝もそうなんですが、長崎ですね、十分こう聞けなくてですね、まあ、あの泉姉妹が持ってきてくれたアイコンでですね、まあ、あのいろいろと礼拝をこう時々こう見たりいろいろとしているんです。やはりあの、まあ、あのそれもあの素晴らしいことです。実際にやはり礼拝で、ね、自分がやはりこう礼拝していかないとですね、やはりあの大きなですね、あの力とかまた恵みというのはですね、やはりあの聞くだけでなく、自分自身があの神様ですね、礼拝数を下げていくというですね、これは本当にですね、大きな恵みである特権なんですね。で、神様、私たちクリスチャン、神を信じているものはですね、本当にこう主をですね、礼拝する力ですね。で、皆さんがいろんなことをですね、あの仕事とか何かをいろんなことを、たとえですね、忙しくても、本当にこう神様のためにですね、時間を注げ、喜んでですね、奉仕していく。で、やはりあの奉仕することがですね、私たちにとってですね、大きな恵みですね。私も牧師ですから、やはり日曜日ですね、奉仕することがですね、私の大きな恵みです。特権なんですね。私たちはこの本当にですね、命とですね、この命が与えられているときですね、そしてその中で私たちはあの何をこうしていかなきゃいけないか、何が神の御心かどうかということですね、より深くですね、考えて、捉えて、まあ、理解していくということですね。で、私たちはこの神様にですね、働いた神の使命をですね、全うしていく。この治療というのはですね、限りがありますよ。まあ、私も69歳になりますけど、まあですね、あと何年生きるか分からないですけども、あの与えた時間の中でですね、限られた中で私たちはですね、神を信じ、神様のですね、与えた、まあ、使命をですね、全うしていく。これが永遠にですね、つながり、また永遠にですね、私たちはこれから本当にですね、神様の与えた素晴らしいところにですね、帰っていくわけですね。で、地上に私たちがなす事柄はですね、永遠に関わっていくことにつながっていくということですね。ぜひそのことを覚えてですね、あの皆さんの人生にですね、主を代表してください。 主を大事にするときですね、その全てのですね必要な備えとか恵みというのはですね、神ご自身がですね備えてくださる方ですね。アドナイイルイ、主の山の上には備えがあるとありますから、皆さんの人生においてもですね、どうしてこういうことが自分に起こるんだろうと思わないでください。このことの後ろに神のですね大きな計画と、あと神の用意している最善な道というのがですね備えられているということをですね覚えて、日々ですね私たちはまあ皆病気の人もいるし、まあ、病気でない方もいるでしょうけども、しかしいろいろですね戦いとか困難とか苦しみというのはですね一人一人は違いますけれども、しかしその中でですね神様の恵みとまた祝福をですね神様ですね備えておられますから、ぜひですね神のこう修法にもですね、まあ、書いていましたけれども、このヨハネの福音書ですね、あなたが私を選んだのない、私があなたを選びあなたを任命した、聖はあなたが言って身を移り、その身はいつまでも残るためであり、あなたたちに求めるのは何でもこの与えられるということですね。で、神様は私たち一人一人ですね選んでくださった主、まあ、皆さんのですね教会も選ばれてですね、神様が置かれている場所、家庭においてもそうですね、皆さんがですね生まれてくるとですね選びはできませんけども、皆さんがですね生まれた家家庭もですね神様はそこに置かれている。そして仕事場もそうですね、そこに神様が選ばれてそこに置かれているということをですね理解して、そのことをですねどうして自分はこういうところでおらなきゃいけないだろうとかですね思わないでいただきたいと思います。神様が選んでそこに置かれ、そういう人間関係の中で皆さんを置かれている、家庭においても教会においてもですね、それは神が選ばれてそこに置かれて、神様のですね宮田と栄光をですね神様が表そうとしていくことをですね覚えていただきたいと思います。今日は先ほどですね司会者の方に、読んでいただきましたイザヤ書のですね、まあ、53章の55章の8節9節ですね、もう一度、私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたと道と異なるからだ、地の見つげ天が地よりも高いように、私の道はあなたと道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高いということですね。まあこの私の思いというのは神様ですね、そしてあなたとの思いとは私たちですけど、この異なるということですから同じではないということですね。神様の思いと私たちの思いとは異なる、違う、根本的に違うんです。それは私たち知恵とか私たちのいろんなものをですね集めても神様のですね思いには届かないということです。そして、神様のですね、私の道、神様の道はあなたの道と異なる、同じようにですね神様が用意している道とまた私たちのですね、この道とはこの異なる違いがあるということですね。で、神様の用意している道というのがあるわけですね。私たちはその道がどのような道であるか、また神様はですね自分の思いでですね自分はこのように入りに行こうとですね思っているとですね、神様の道よりもですね確かに、この異なっていくわけですけども、こう神様が自分にですね、備えている道がどういう道であるかをですね私たちは神様にですね、まあ、聞く必要があるんですね。まあ、聖書の中にですね、誰でも私についていきたいと思うのは日々自分の十字架を追って私についてきなさいですね、まあ、弟子たちにですね、まあ、イエス様はですね私についていきたいと思うなら日々自分の十字架を追って私についてきなさいということですね。確かにこの十字架を追うということなんですね。で、私たちはですねこの十字架を追うということをですねこうして神様にですね従うということですね。その時に私たちは神様の道というのはですね開かれ始まっていくということですね。で、それは一人一人ですね神様に対するやはりこの献身の思いですね、主に対するどういう思いを持って神様に従っているか、神様に仕えていくか、神様にですねどのようにこの歩んでいくかというのはですね皆さんがこの義務感ではなくですね、義務感で立法的にですね従うと従えないですね、喜びがなく義務感ですね、どうして礼拝に行かなきゃいけないのか、日曜日ですねイエス様は死んで日曜日どうして礼拝に行かなきゃいけないとか、いろいろなですね葛藤戦いというのはですね、しかしはっきりとですねイエスキリストの十字架の贖いの恵みをですね明確にですね信じて、そして聖霊のバプテスマを受けるとですね分かるんです。聖霊の力を受け、聖霊のバプテスマを受けるとですね古きものが過ぎ去った、身の全てが新しくなったと、 古いですね肉の力というのはですね、その霊においてですね、その瞬間からですね、新しく神の霊がですね生きてくるんですよね。今まで眠っていた部分がですね、神様の霊によって生きていく、新しい命となってですね生きていくときに、神様がですね本当に私たちにですね、この生きる喜び、またこの神に従うその恵みというのはですね、この腹の底からですね湧き上がってくるほどですね、喜びがあふれてですね、主に従うこと、主にですね奉仕すること、献身することからですね、本当にですね喜びとなってこの神様にですね仕えていくという言葉がですね開かれていくんですよね。で、人間はこう従いなさい従いなさいと言ってもですね従えないですよ。肉の力ではですね、聖書もそうですよね、祈ることもそうです、祈ろうとしてもですねなかなか祈れない。また聖書を読むこともですね、やはりこう神様のですね霊によって本当にこう導かれていくときですね、御言葉が深くですね、開かれてくるわけですね。まあ死の授業では、まあ11月は新年ですけども、まあ、パウロ氏がですね、この入院ですね、まあ御子神の方にも書かれていましたけど、8月の終わりですね、朝以下の方で急にですねやはり体調を崩されて入院して、そしてその後、まあ、東京に帰って高熱を出し、その後ですね、この、腰のですね、その結局の変異、なんですかね、その手術をして、まあ、1ヶ月ぐらいですね入院されている時に、もう入院中ですね何もすることはないと言われていますよ。まあ、まさしく私もそうですね、そういう抗がん剤ですね、する日はですね1ヶ月に、まあ、1日と8日というか決まっていますから、まあ、それ以外はですね薬飲んだりしてですね、確かに何もすることがないんですね。その次パウロ氏はですね、神様にこの取りなしの祈りをしなさいと言われてですね、あることを祈り始めていた時に、この主の十字架というですね、この名前はもう終わったということですね。そして次の新しいですね、名前をこう神様がこうつけるように言われて、そして、まあ、神様のですね、御言葉が開かれて、このザ・ライト・オブ・エタナール・アガベというですね、まあ、私たちの教会もザ・ライト・オブ・エタナール・アガベ・聖なる都を栄する教会という名前ですね、そういう名前が開かれてきたということですね。まあ、今年新しい年号時代がですね変わっていきますよね。平成から、まあ、どういう名前になるかは分かりませんけど、そういう本当にこう名前が変わってくるという、確かにその新年ですね、非常にそういう前にですね神様が本当にですね、この名前が開かれてですね、本当にこうイスラエル派遣からですね帰った後に神様ですねこう名前が開かれたということですね、偶然ではないですね。神の時にですね名前が開かれて、その名前の実質がですねこれから開かれてくるわけですね。で、私たちも新しいですね、ザ・ライト・オブ・エタナール・アガペ・聖なる都・エルサレム、ぜひですねこの名前の実質というのはですね、教会を通して皆さんはですねそういう祝福と恵みにこう預かるということですね、覚えていただきたいと思います。このようにですね神様の道ですね、神様の道というのは非常に、私たちの道と異なり、また天が地よりも高いように、私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高いということですね。で、あるですね、まあ、四日市のある教会のですね牧師さんの2人のですね、まあ、よく総額する双子のですね姉妹がいるんですけども、そのですね、方がですね、まあ、あるお母さんがですねメッセージされていましたけども、まあ、大学ですね、まあ、卒業したらいろんな会社にですね就職活動したりいるとするわけなんですけども、そのどちらか分かりませんけど、ですね自分はアルバイトをしてですね、夏冬のですね白馬のキャンプに行きたい、そしてイスラエル派遣に行きたい、そしてこの感謝と賛美リバイバルのですね派遣に行きたいというですねことをですね語って、アルバイトしたいということをですね、こう願っていたわけですね。そうしたらそのお父さんはですね、自分の娘はですね一向に就職しようとしないのを見てですね怒ってですね、そしてこのある部屋に呼んだわけですね。どうしてお前は就職をしないのかと言ってですね、そうしたらその双子の姉妹のですね、まあ お姉さんか妹さんか分かりませんけど、そうですね、自分は教会の冬と夏の白馬キャンプに行きたい、そしてイスラエル県にも行きたい、そして、このアメリカのですね、感謝賛美リバイバルキャンプにも行きたい、それがあるから自分は一般の会社には就職しないでアルバイトしたいということですね、言ったら、そしたらそのお父様ですね、それだったらもうお父さんの会社でアルバイトせよと言ってですね、言われたそうですね。そしてそのアルバイトするなら夏冬ですね、キャンプに行かせてやる、イスラエル県にも行っていい、感謝リバイバルのですね、行っていいということですね、お父さんがですね、了解してですね、その姉妹はそのお父さんの会社のですね、まあ、アルバイトをしながらこう何年間ですね、まあ、生活をしていたわけなんですね。その後ですね、何年かして、まあ、去年のですね、まあ、6月か7月ぐらいですね、お父さんはですね、あまりこう健康診断とかそういう病院にですね、行ってこう健康診断とかそういうことしないお方ということですね。そうしたある時ですね、体にこのがんがですね、できてですね、もう本当に非常にもう大変な状況が許されて、まあ皆さんもご存知のようにですね、ミッションの方からもですね、いろいろ課題がどんどん来て、私たちもよくですね、こう取りなしに乗ったことがあるわけですけど、本当にですね、祈って祈って、しかし、まあ、何回月かしてですね、まあ、8月ぐらいでしょうかね、天に召されたわけなんですね。で、その時に、ですね、その会社はですね、この後継ぎする方がですね、本来ですね、まあ、いなかったその双子のですね、まあ、妹かお姉さん、お姉さんがですね、まあ、ずっと何年か前からですね、そのアルバイトしていたから、仕事をですね、覚えていたからですね、その後ですね、その姉妹がですね、その店をですね、切り盛りしたということですね。で、その時はどうしてアルバイトを、就職しないでアルバイトをということをですね、このしたかということは、その時はですね、分からなかったんですけど、しかし何年か経ってですね、そのお父さんがそういう形で病気になってですね、まあ、最後ですね、イエス様を信じて手に召されて帰りましたけど、その何年間の間にですね、その、お父さんの商売している会社のですね、そういうアルバイトしながらこう覚えていたということですね。そして今この姉妹と二人のですね、姉妹がその店をですね、仕切ってやっているということですね。まあその会社の親族の方もいますし、いろんな方々の家族もありますから、当然ですね、生活が変わっているわけですけども、まあですね、そういう形でこの何年間前からですね、お父さんが召される前からその家業のことからをですね、やはりこの手伝っていたということからですね、いっぺんにですね、すぐに覚えようとしてもすぐ覚えることはできないですよね。しかし前もってその時ですね、アルバイトをして、そしてその店のですね、いろんな事柄をですね、きちんと学んでいたゆえに、神様ですね、この お父さんの手に召されましたけれども、その後混乱することなくですね、いろんな形でこう守られていることですね、ある神学の中でこう明かしされていましたけれども、確かに神様の思いと私たちの思いというのはですね、異なる。前もって神様はですね、そういう形で備えておられるということですね。私たちもこれから本当にですね、この終わりの時代の終末、黙食の時代に向かってですね、この歩んでいかなきゃいけない信仰のですね、本当にですね、ポイントの時なんですね。これから私たちのですね、働きにおいてもこのポイントの時代の中で生きていくんです。で、こういう時代というのはですね、皆さんこういう時代のそういう生活がですね、ずっと続くということはないんですよ。これから黙食の時代になるとどういうことが起こるかということですね、黙食を読むとですね、深く書かれていますから、また世界の終わりというですね、パウロ牧師の本をよく読んでですね、これから時代、どういう時代を迎えようとしているか、その中で、自分はどのようにして生きていかなきゃいけないか、信仰を持っていかなきゃいけないかというのはですね、おのずからそこに書かれているか、それを理解し悟っていく、こういうことが起こらないだろうとですね、思ったならばですね、そういうことが起こってしまうときですね、大変なことになってしまうんですね。私たちも本当にこういう時代ですね、を迎えようとしています。まあ元気な人も病気の人もですね、生きている人はですね、そういう時代の中に入っていくわけですね。その時に本当にですね、いろいろな 信仰のですね、本当にこう取り扱いというのがやっていくんですね。これからそういう時代の中で、この信仰のですね、道を歩んでいかなきゃいけない。この教会において皆さん、家族においてもですね、ましてイエス様が信じていなかったらですね、これから大変なことになってくるんですよ。イエス・キリストという方を信じていないとですね、たとえ世の中ですね、いろんなこの働きをしたとしても、またたとえですね、立派な高校、大学、そういう社会のですね、会社に就職したとしても、神様をイエス・キリストという方を信じていなかったらですね、大変なことになるんですね。で、私は今病気で、大学病院にいますけども、今私が入っている8号と B との8階なんですね。そこの人たちというのはですね、みんな病気の人たち、がんですね、前性がんとかですね、これで白血病、血の病気が多いですよね。若い人でもそういう病気の人がですね、何人もですね、いるんですね。若いからといってがんにならないという保証はない。皆さんよく理解しておいてください。若いからといってですね、がんにならない保証はないんです。若くてもがんになる人がいる。30代でも40代でもがんになって入ってきている人がいるんですよ。私のこのちょうどですね、退院する1日前にですね、横に入ってきた人がですね、まあ5つ部屋あるんですけど、ちょうど真ん中のですね、3つの部屋の真ん中にですね、入ってきた人も40代ぐらいの人ですね、病気なんですけど、がんなんです、血の病気なんですっていうですね、まあ本当にこう2人に1人とか3人1人がですね、がんとかそういう病気でですね、この苦しんでいる人がですね、本当にたくさんいるんですね。で、まあ大学病院ですからですね、入院をですね待ってる人がたくさんいて、もう本当にですね、私も3週間終わってですね、ずっと折れないんですよね。大学病院をですね出さなきゃいけないんですよ、1回。そして1週間ですね、出てからまた再び再入院ということになるんですね。で、私はよくいろんなですね、方々もみんな病気ですから、がんイコール死ですよね。本当にですね、極端な言い方をするとですね、がんイコール死というつながっていくんですよ、病気の場合。まあ普通の、まあ普通のですね、腸が悪いとか何が治るとか、まあいろんなことがあるんですけども、まあすぐに命にですねかかるということではないですよね。まあがんもすでにすぐに命を失うとかそういうことでもないんですけども、1段階、2段階、3段階、4段階とかですね、まああるんですけども、まあそういうですね方々の中でも、ほんとですね、手術してもですね、何年かしたらね再発してしまうということは当然あるんですね。で、がんだから手術したから絶対に治る、もうそれで大丈夫だという保証はないんですね。よく繰り返し繰り返しですね、いろんな方々のですね、聞いてみるとですね、本当にこう2年ぐらい経って再発したとか、いろんな形でですね、何回も何回もですね、再度入院されて、そしてその都度都度ですね、放射の治療を受けたり、また抗がん剤治療を受けたり、いろんな形で、まあ、出たり入ったりする人がたくさんいるんですね。で、もう手術したから絶対大丈夫ですよとかよく、まあ、あるわけですけど、しかし、もうがんの場合はですね、いつ突然出てくるかわからないということですね。で、私の場合もそうなんですね。去年の4月に健康診断した時はですね、異常はなかったんですね。で、今年、まあ、7月ぐらいに健康診断して、その白馬に行く前にですね、帯状疱疹になったんですね。で、7月ですね、非常にその時も大変だったので、まあその前ぐらい5月6月ちょっときついな、よく私体がだるいだるいとか言って、よく寝ていたりいろいろことしたり、私はそれはよく言ってました。まあですね、よくだるいだるいって横になったり寝たりしてるんだから、まあその時はまあ理解できないですよね。まあそのぐらいの時からまあがんのそういうようなことからですね、まあ起こり始めてきたんじゃないかと思うですね。夏の暑いのにですね、よくトイレばかり行くんですね。普通なら汗かいてですね、トイレはですねあまり行かなくて済むんですけど、もう夜中ですね2度ぐらい3度ぐらい起きてですね、トイレに行かなきゃいけないようなことですね。非常にそういう、まあ膀胱ですよね、まあ、膀胱がんですから、そういう膀胱のやはりいろんなものがですね 障害が出て、そしてまあこの時間がですね、そういう普通なら 2,3 時間で、我慢できることがですね、1時間ぐらいで行かなきゃいけないというようなことでですね、非常に、大変なことだったんですね。まあそういう形でやはり病気がですね、やはりこう分かってですね、まあ10月ぐらいから、まあ、10、11、12、1月に至るまで、まあ今月、12月から抗がん剤治療をやってですね、そうしたらだいぶですね、トイレに行く回数とかですね、そういうこともだいぶこう良くなってきてですね、本当にそういうトイレに対してですね、あまり気にならなくなってですね、で、まあ、病院で寝てる時はですね、あまり、熟睡できないんですよね。まあ、いろんな5人部屋の中にいるとですね、いびきをかいたり夜中起きたりいろんな方ですね、で横がナースの看護さんの部屋、場所ですから、一番近いところにですね、部屋があったもんだから、もうそこビービービービーですね、患者さんが鳴らすとですね、そういう音でですね、熟睡ができなくてですね、もう本当にこう不眠みたいになったりしてですね、大変だったんですね。もう家にこっち帰ったらですね、本当にもうですね、ゆっくりとぐっすりと寝てですね、朝もですね、そんなにですね、夜中、まあ、1回ぐらい起きてですね、いうことですね、まあ、夜寝る時間が、まあ、遅いからですね、まあいいんですね、まあ、病院だと9時ぐらいで消灯ですから、電気消えれば当然眠たくなってですね、寝なきゃいけなくなるとですね、まあ、夜中1時、2時にですね、まあ、目が覚めるということはしょっちゅう出てきたりして、その後ですね、寝れなくなってしまうということがもうしばしばですね、その眠ることに対する戦いがですね、まあ、あるわけですけど、まあ、神様はですね、この私の道とあなたの道とはこの異なる、また高いということですね。で、神様の道というのは最善な道であり、神様は私たちにですね、用意しておられるこう道というのはですね、さらに私たちがこれからですね、神様のこの愛の中に祈っていくときですね、この道だとこの神様はですね、開いてくださる。私たちは今はっきりとですね、これから時代どういう道を歩んでいかなきゃいけないかというのははっきりと分からなくても、神様にですね、祈り従っていくときに神様はですね、その道を教えてくださり、またその思いをですね、与えてくださって、神様はですね、開けてくださることをですね、信じていただきたいと思います。確かに神様の思いと私たちの思いとは異なり、しかし神様の道がですね、最善な道であり、またその道をですね、私たちが従うときに神のですね、栄光と技と、また神の大きなですね、働きというのはその中でですね、開かれてくることをですね、覚えていただきたいと思います。この2019年ですね、まあ、新しいこの年号もこの5月1日ぐらいから、まあ、変わるということですから、またそれにですね、教会の名前もザ・ライト・オブ・エタナール・アガベというですね、この聖なる都を栄光の教会もですね、まあ、皆さんもですね、教会の名前が変わることを通し、皆さんの人生もですね、これから大きく変わっていきますから、まあ、変わっていくことにおいてですね、まあ、その中で、良いことも起こり、また大変なことぐらいも起こってきます。家庭の中でもですね、教会の中でも起こったとしても、神様はその中をですね、私たちが歩むことを通してですね、素晴らしい主の栄光と御業がですね、皆さんを通して、また教会を通してですね、荒らされていくことをですね、信じて、さらにですね、御言葉にしっかりと固く立ってですね、歩みをしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、御言葉の時を感謝します。あなたは私たち一人一人に、また神様、本当にこの2019年度の歩み、また神様、この聖なる都エイソン教会ザ・ライト・オブ・エタナール・アガベという名前の実質を通し、神の栄光と技をこの教会に、またこのつながる家族はじめ、このいろんな方々においても、神様の栄光と技と祝福を豊かに、この表し、この1週間も神様の恵みと技をなしてくださいますようにお願いします。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美をお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 アウィネワークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。